ッセージに入りたいと思います。言葉の務めということで、もう27回になるわけですが、今日は御言葉のね、力ということで、交わりたいと思います。詩編の119編、129節からですね、144節になりますね。まあ、最近ですね、私も実はあるやや面倒なことに、首突っ込んでまして、いろいろ絡まれていることがあるんですよね。何がその中で分かったか、もうこのね、キリスト教会と言われる世界って御言葉がめちゃくちゃになってるということです。で、面白いんですよ。私はね、再建主義者という人から言わせるとですね、僕はヒューマニストでリベラルの異端だって言われるんですよ。で、リベラルっていうのは要するに御言葉をその通り信じない人たちのことね。勝手な人間的な解釈をする。で、逆に今度リベラルの人から言わせると、私はファンダメンタルのカルトだって言われる。何なんじゃこれはと。ファンダメンタルっていうのは原理主義者ってやつです、いわゆるね、御言葉を もろ真に受けて信じる人たちと。だからリベラルの人たちってのは御言葉信じてないんですから。例えばイエス・キリストが少女マリアから生まれた、信じてないんですよ。某なんとか教なんていうね、でかいのがあるでしょ、あそこのある牧師の書いてるのに本当にその通り書いてあるの。なんていうかね、あれはマリアがローマ兵によってレイプされたんだ、私生児だイエスは。それをね、こう隠すためにああいう処女降誕という物語をでっち上げた牧師だよ。それからリベラルの人たちに言わすとね、こうなんだ、聖書の中で同性愛を禁じている箇所はないって言うんだよね。どこにあるかって彼ら言うの。じゃあロマ書どう思う、読むか、勝手に読む、あれは同性愛のこと言ってるんじゃないね。彼らはそういう解釈をする。でさらにですね、もうそのね、もう某教団にはレズビアンの女牧師がいる。本当ね、いやいやいや、それ本書いちゃってますからね、本書いてます、カミングアウトしてね。わあ、この業界、御言葉がいかにないがしろにされているか。御言葉、御言葉がもうね、足で踏みにじられているんですよ。で、全部自分の都合がいいように解釈をする。例えばね、イエスが水の上歩いたでしょ。で、あの当時はなんかね、氷が張ってたってわけ。その氷の上を歩いていたのを遠くから見たら、あるいは桟橋の上を歩いているのを遠くから見たんだとかね。とにかく全部御言葉をそういうふうに自分の頭にはまる形で理解する。ね、これをリベラル。リベラルと。だからリベラルの人たちから見ると、少女が子供を産むなんてのは医学的にあるわけないだろうとね。だけどルカっていうのは何でした？ルカ医者ですよ。しかもルカはユダヤ人じゃないんだよ、ギリシャ人です。当時の一流のインテリなんですよ。でしょ、ドクターです。彼が少女から生まれたと言ってるの。書いてあることをその通りに信じるでしょ。これはもう完全にね、向こうの方から言わせるとカルトだと。わかります、うん、こういうね、どこに基盤を置くかっていうのがもうめちゃめちゃになるわけよ。だから左の人から右の人見れば右にいるんですよ、右の人から左に見れば左にいるわけよ。じゃあ俺はどっちにいるんだ、私はここにいるんだ。御言葉にとどまるんです。これが今のね、キリスト教会と言われる業界です。で、商売になってる。ね。で、非常にその混乱っていうのがものすごい。それからもう一つはいつも言いますが、病気の人が多いわ。盗作してる。盗作してる。 ね、でインターネットあたりになると、ね、盗作した人たちの方がもう発言力ありますからね。まともな人たちっていうのはもうほとんどああいうの関わらない。おかしい人たちの方が何かね、もうメジャーになってるようになってる。ひっくり返ってるんです。世界がひっくり返ってる。で昨日ですね、ある映画を見たんですね。あのエンロンっていう映画があるんです。ご存知でしょ、エンロン。アメリカで、アメリカの第7番目の大企業でね、12兆円の売り上げを上げてた企業なんです。日本で言えばトヨタレベルです。トヨタが今年、十何兆でしょ。で、経常利益が1兆ぐらいね。もう国家予算に等しいぐらいの利益を上げてる。そのエンロンっていうのが、まあ、潰れたんです。要するに不正経理やったりとかね。でそれがね2ヶ月で潰れたんですよ、その大企業がね。でそのドキュメンタリーを映画にしたものなんです、ね、で結局ね裏で何やってるか、要するに粉飾決算、ね、から弱肉強食、もうその法律すれすれのところでやっていれば何やってもいいと、ね、で強い者が生き延びるんだ、弱い者は終わりなんだと、こういうやり方でもってね、例えばロサンゼルスのですね電力を買い占めるんです。だから2000年ぐらいの時にロサンゼルス大停電があったでしょ。あれはエンロンが買い占めてですね、それ買い占めてその電力供給が少なくなるでしょ、と値段が上がるんですよ。でそれが10倍とかにね電気の値段が上がっちゃう。それボロ儲けした。そういうことをやっていた企業なんです、エンロンっていうのは。でその不正がだんだんと暴かれてね、2ヶ月で潰れました。でその創業者っていうのがいるんですね。これがケンさんっていう、ケニーさんっていうんですが、このおじさんは今年の5月に判決を受けた。で7月に心臓発作で死にました。その下にいたもう一人の幹部がいる。これはね25年の禁錮刑と53億円の罰金刑を今年の夏ねもらってる。で必ずまあ神のその、抗議、神の義、これは成就するんですね、そういう形で。そしてその創業者のケニーという人がどういう人物かというと、実は牧師のせがれなんです。こういうもの、牧師でねのせがれとか中途半端に御言葉に触れている人、おかしくなりますね。多くの場合ね、あの牧師の子供たちおかしいでしょ、おかしいでしょ。私のところにだって相談来るんだもん、某教団の。本当ですよ、一番日本ででかいその牧師のね方から相談来る。うちの息子たちはね引きこもりで分裂病でね、どうしたらいいですか、40とかになっちゃってさ、遅いって、あなたどういう育て方したの。偽善なんですよ、偽善で。ここにもねある方が来たので、その方のお父さんっていうのもその某教団の牧師なんね。お父さんは3つの顔を持ってるって言ったの。3つの顔、一つは信者さんたちの前の顔ね、一つは私たち家族に対する顔で、もう一つは田舎行っておじいちゃんおばあちゃんに対する顔。みんな違うで、私が一番嫌いなのは信者さんの前での顔が一番嫌だったでお父さんそれがね本人も一番苦しそうだと。作ってなきゃいけないわけでしょ、白いこういうね塗りたくってさ、しゃなりしゃなり、神様は私たちのために祝祷仕事になっちゃってるわけ、一番きつい。そして家族の前はやっぱしね荒れる。その信者様前で作った分ね荒れちゃう。ところおじいちゃんおばあちゃんのとこ行くと生のお父さんだ、一番好きでした、証してくださいました。作っちゃうんですよ、商売。子供たちがおかしくなるのはその帰りっていうんですが、こちらの顔とこちらの顔が分裂してるんです。子供はすぐ分かります。だからね、御言葉に中途半端に触れるとおかしくなる、おかしくなる。私たちは御言葉に対してはね、ある意味でイエスかノーかなんです。主が言われたように、あなた方の言葉はイエスかノーかであるべきだ。それ以外は何て言ってます？ 悪魔から来るって言ってるでしょ。だけど我々には自由意志が与えられている。だからね、今この時に例えば従えないことっていっぱいあるわけよ。例えば今この時に信じられないことっていうのはいっぱいあるんです。ならばそれをね、イエスが氷の上歩ったなんて言わないでね、今信じられませんと言えばいいんですよ。わかります？今私にはね、主がこういうふうに導いているけども、それを従うこと今できませんでいいんです。今必ずあなたの恵みが満ち足りるならば、あなたの御言葉通り信じることができる時が来るでしょう。またあなたに従う時がね、できることが来るでしょう、というふうに主と関わりを持てばいいわけ。それをごまかすからいけないんです。ごまかすから。ごまかしやると、神学とかその理論、理屈、ごにゃごちゃごちゃごちゃごちゃ、わけのわからんことになってくるわけ。これが人間の知性がなせる技です。神というのは我々の知性を無視しませんよ。だけど私たちの知性を超えてるんですよ。なぜ？この知性は神が作ったんですから。ね。その私たちの外にいるお方が神なんです。もし私たちと同じ等身大でいたらですね、これ神じゃないんです。だけどその超えた神があえて人となって私たちと同じ等身大になり、私たちの人間の弱さを全部知ってくださっているというのが私たちの神でしょ。これが我々イエスにおいて現れた肉となった神なんですよ。で、多くの場合ね、そのリベラの人はね、神が肉体を取ったっていうのを信じられないみたいですね。イエスがどういうお方か信じられない。ね。うん、そうすると、彼らから言わすと、私が唱えてるイエスっていうのがおかしいんだと。肉体を取ったイエス、信じられない人。ね。こう、その人たちはもう何を信じてるか分かんなくなってくるわけ。だから今ね、キリスト教会と言われるところ、で、生実家御言葉をちょこっとかじってると、逆におかしくなる。だから息子たちがそのね、さっき言ったケニーさんにしてもそうだけど、へんてこなことをやり出すわけですよ。牧師の息子。で、もっと言います。実は日本でですね、一番初めにエイズが見っかったんです。80年代ね。そのエイズ1号、クリスチャンです。女性でした。まあ、本当に再生されてるかどうか知りませんよ。命を持っているかどうかわからんけれども、自称キリスト教徒、これはエイズナンバーワンです。多くの場合このクリスチャンと言われるものからね、悪が入ってくるんです。そういう問題のスタート、多くの場合そういう人たちが用いられてくる。誰がそういう技をしてます？世の支配者がいるわけよ。そして何を彼を目論んでます？イエスキリストの名前を貶めることです。そのために中途半端にキリスト教徒だなんて言うと、かえってそれで用いられちゃう。で、今日はウォッチマニのね、黙想にも書いてありました。いいですね。この世の国がなんで騒ぎ立つのかね、それは煽られてるんです、この世の君によって。で、むしろそのクリスチャンとかキリスト教徒と言われる人々がイエスの皆を貶めているんですよ。だから我々今迫害受けないですよ。ね、迫害受けない。だけれども内側からそうやって腐れが起きてる。で、これによってむしろイエス・キリストの体をですね、損傷を加えてるんです。身体に損傷を加えてる。で、その最も根本的な何か、御言葉をないがしろにしてるからですよね。で、この119編の129節を見ますとですね、119編の129節ですね。あなたの定めは驚くべきものである。今、新共同訳でね、お読みしてます。私の魂はそれを守る。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与える。ここで大事なのは、あなたの定めは驚くべきものである。皆さんね、ご自分の体の仕組みってご存知？多分僕の方が皆さんよりは知ってると思います。いかにこの体がですね、精巧に作られているか。例えば遺伝子のですね、遺伝子のその複製っていうのがあるんですが、 なぜ、ね、私たちの体がずっとこういう体を保ち、この顔を保ち、また子供たちは私に似るのか。これ遺伝の法則がある。極めて巧妙な法則に従って遺伝がなされているんですよ。暗号解読なんです、要するにね。3つの塩基配列のコドンっていうんですが、そのコドンの配列によってですね、アミノ酸の配列が決まる。アミノ酸の配列が決まるとタンパク質の配列が決まる。これが私たちを作るんです。ですからこのボディってこれは物理的な世界に属するものです。ものすごく精密にできている、これ驚くべき精密さなんです。ですから医学で今いろんなこと分かっていると言ってもごくごくわずかです。ごくわずか。前回も言ったけど、脳みそなんてのはまだほとんど分かってない。ね。だから僕はこれぜひ解明してノーベル賞取りたいなと、ちょっと無双してるんですけど。素晴らしくよく定めがある。体には体の定め、物理法則がある。ね。そしてまた遺伝の法則がある。また魂、心には心の法則がある。霊には霊の法則がある。定めがもうあるんです。ですから私たちは自分勝手に何かやるんじゃないのね。その定めに基づいて何かをしないと、いつも言いますが、髪の毛自分で引っ張って空を飛ぼうとするナンセンスなんです。絶対ナンセンスよ。信仰があれば飛べる、飛べ、足りない、徹夜祈祷、断食祈祷、ね、ナンセンスです。そういう愚かなことを今クリスチャンやってる。で、御言葉通りにならない、御言葉なんてってこうやってね、裏切られていくわけだもんですからね、フラストレーションを抱える。フラストレーションを抱えると今度満ち足りてる人を見るとね、足引っ張りたくなるんですよ。俺がこんな苦労してこんなね、うーんと思ってんのに、なんであいつ喜んでんの、なんかね、やりたくなるわけね。足引っ張りたくなるでしょ。だからキリスト教会の足の引っ張り合い、なぜ満足してないからです。満足してる人、人なんかどうやっていいんだから、自分が満足すればいい。聖なる利己主義ですよ。いいでしょ。私たちはこの定めに従って全てのことを行うんです。例えば罪からの解放、ね、あるいは、主に従うにはどうするのか、これ全部霊的法則がある。それに従う、それに乗っかればいいんです。それが今私たちに働いている法則って何でしたっけ。命の御霊の法則です。これがメルキゼデク系の律法でしょ。だからその法則がどういうふうに働いているかをまず知らなきゃ、空回りしてクリスチャン生活を40年やっちゃう。荒野の生活を40年やっちゃうんでしょ。40年ってあっという間に終わりますよ。僕ももう来年51。まあいるなーってね、わかります。はい、Thank you, thank you.私たちね、いいですか、時間も無駄にしたくないでしょ。ならば前回言ったように時をあがないとる。何を知るべき、御言葉に書いてあるメカニズムを知るべきです。法則を、定めを。だからクリスチャン生活こんな楽なことない。それに委ねればいいんですから。そしたら裏切られることはない。ますますクリスチャンはどうなるの、ひねくれていくわけ、嫌味感になるの、人の足引っ張るの、人を中傷するわけ。粘着するクリスチャンが山ほどいますよ。ベトーとこう粘着、もう今私も絡まれたんですけどね、絡んでくるの、絡んでくー、逃がすか。私たちはさっぱりしていくんですよ。えね、クリスチャンの特徴は粘着じゃないんです。さっぱりする、サラサラしていく、これが鍵。鍵は何、定めを学ぶ。私の魂はそれを守る。守るってのは規則守るとかそういう意味じゃなくて、その定めに乗るということですね。そして御言葉が開かれると光が差し入れ、無知なものにも理解を与える。皆さん自分がインテリと思ってます？私たちは無知なものです。知らないんですよ。ごくごく知ってることなんてのはわずかで、ね、 前回も言いました、私たちは髪の毛一筋も黒くも白くもできない、髪の毛一本増やすこともできないんだよ。実感です。さあそこでですね、いいですか、御言葉が開けると光を放って無学なものに知恵を与える。この知恵っていうのはいわゆる学校で得られる知識ではないんですよ。知恵ではない。この知恵はどこから来るんですか。ヤコブ書にありますね、天から来る知恵である。この知恵が開けると私たちはこの霊的な神の定めに対して目が開かれる。だから何をどうすればいいのかっていうことが見えるようになる。これは全然いわゆる学校側の勉強ができるできないとは関係ありません。問題は開かれるかどうかです。第一コリント2の13をご覧ください。第一コリント2の13をご覧ください。でここにこう書いてあるね、皆さんね、御言葉知りたい、御言葉の意味を知りたい、どうするんですか。いわゆる神学書、仲介書ね、そういうのを調べます。もちろん歴史信仰とかね、そういう辞書があります。これを調べますよ。だけれど本当の意味が分かるのはどうやって分かるわけ。カルバンのね、聖書なんとかっていう聖書要項とか公用とかな、ああいうの読んで分かったつもりになるわけ。あるいは誰かの仲介を読んでなるほどと思う、違う、ここに何て書いてあります。そして私たちがね、これについて語るのも人の知恵に教えられた言葉によるのではなく、霊、御霊に教えられた言葉によっている。つまり霊的なものによって霊的なことを説明するんであると。私たちが霊的なものに対して目が開かれるのはどうして、誰が教えてくれるわけ。どなた。御霊です。御霊は何て呼ばれてましたっけ。イエスは言われました、御霊は真理の御霊、その方が来るとあなた方をあらゆる真理へと導くと言ったんです。信じます。皆さんをあらゆる真理に導かれるお方って誰。リベラルな神学者、聖霊派の油注ぎの器、御霊です。皆さんのうちにおられる方です。皆さんはもうそのお方を得ているんです。不足することがあります。ない。私たちに今必要なすべてはその方が開いてくださるんです。鍵は何。信じます。その鍵に委ねればいいね。で、ある方がね、明かしされてるんですけど、今までは把握縛ってね、やれやれこうやってやってきた、ところが全然それは喜びも何もない、開かれない、心が固くなっていくだけだ。ところが今ね、抜き方が分かった。自分の心がキュッとこうなると、もうそこで命の流れが阻害されるでしょ。光も放たなくなる。そのキュッとしたものがふわっと溶ける。これは溶けると見えるようになる。だからクリスチャンの歩みっていうのはほぐれていくことなんです。で、皆さんの心はね、いろんなところがこうやってね、カチカチになってんのよ。今までいろんな人にね、傷つけられたこと、いろんなね、経験、これによって皆さんの心にね、そう、固くならこういうカチカチのこうね、エネルギーが、これを専門用語ではカセクトっていうんですが、心のエネルギーがギューッとこう凝り固まっている部分があるわけ。これが皆さんに不安を与える、皆さんの平安を邪魔するんです。わかります。だからそのキューッと凝り固まったものがね、溶けること、ふわっと溶けると、ふわっとそこが解放される。そこにふわっと命が流れてくる。そこに光がふわっと差してくると、分からなかった御言葉が分かるようになるんですよ。開けてくる。このようにして誰が開いてくださいます。内なる御霊です。そのために私たちの心の状態がコチコチカチカチじゃダメなんですよ。だから例えば人を許さなきゃいけない、あるいは人から許してもらわなきゃいけない、これ何、ギュッとこう凝り固まったものを解いてもらうんです。解いてもらう。で、一番得するのは誰。私なんです。わかります。そのキュッという部分が解ける、 この解放感、これを味わったらね、いわゆるメンツとか面目とかそんなものどうでもいいんです。わかります？プライドとかそんなのどうでもいい。むしろその自由の方を得たくなってくるんですよ。これを楽しむ命の流れがね、私たちのうちに巡るようになる。これがクリスチャンの喜び。カチカチな心が固まってるんです。で、第二コリントの3の6を見てください。第二コリントの3の6ね、こう書いてある。あ、ごめんなさい、その前にもう一つ書いておくかな。もう一つね、今ちょっと言い忘れちゃったんですね。第一コリント2の、13に戻ってください。今のとこね、ごめんなさい。で、こう書いてあります。いいですか、14節、自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れない。その人にとってそれは愚かであり理解できない。霊によって初めて判断できる。霊の人は一切を判断しますが、その人自身は誰からも判断されない。で、ここに新共同訳ですと自然の人って書いてあるわけ。新改訳ですと何ですか？生まれつきの人ながらですよね。で、これは原文で言うと魂の人。わかります？魂の人っていう言葉が出てるわけですから、ここでね、言いたいことは何かっていうと、魂の人、つまり魂を用いる。魂って何でしたっけ？思い、知性、感情、意志です。いわゆる我々が普通に言う精神ですね。精神で、この精神の思い、意志、感情っていうのは脳みその中のね、3つの部分に対応してるんですよ。知性っていうのは主に前頭葉、感情っていうのは辺縁系ね。そして、思い、感情、意志、意志っていうのは扁桃核というところに関係する。だから、この思い、意志、感情っていうのは脳の働きと密接に関連しているんです。で、その魂を主体にしている人は分からないって言ってるんです。いくら神学学んでこの御言葉のね、解釈は知りますよね、こういう神学によるとここはこういう解釈、こういう神学によるとこういう解釈、いろいろ分かる。だけどそれはどこの領域？ここ知性の領域だよ。だけどもここで言ってるのは、魂の人は受け入れることができない。それは愚かだ。イエスが水の上を歩く、愚かだ。氷が張ってたんだ。これ、ね、人間の知性です。この合理化と言います。自分に受け入れられないことを合理化してしまう、理屈付けをしてしまう。やるね、僕らね。これがこの魂の人の特徴です。問題は霊によって初めて判断できるからである。ですから霊的な世界のことは我々の霊によって判断ができることなんです。その私たちの霊と内にいる御霊が相互作用するときに御言葉が光を放つんです。ですから皆さんね、自分が頭悪いって言わないでね、いいですか。私頭悪いから見言葉わかんない、最近物忘れ激しいからわからない、言わないで。あの、私も同じですから、もうコロッコロ忘れた皆さんが聖書を知りうるのはどこで知るわけ？霊です。霊は年食う パウロは何て言ってましたっけ？外なる人は日々古びていくが、内なる人は日々新たにされていく。霊の世界というのは時間というのは関係ないですよ。老化関係ないですよ。いいですね。ただしその霊の中に与えられたものを思い、知性が解釈するわけよ。その能力はやや落ちるかもしれない。ね、それは魂で知性で解釈しますからね。主から与えられる、何なんですかこれはと、それをずっと思い巡らしていくうちに御言葉を通して御霊がこう、要するにこう言語化するわけね。この霊の言葉っていうのもあるでしょ、霊の言葉によって、ね、霊に教えられた言葉によっているんだ。ですから霊の言葉、これはうちに与えられる内的言語なんですよ。ウォッチマンにはその内的言語と呼んでいる。それを解釈しなきゃいけないわけ。初めわかんないのね。主から何か導きがある、主の促しがある。だけどね、わかんない。ただ内側にね、こういわゆる重荷って言いますよね、バーデン、何かがぐっとこう与えられるわけよ。 例えばある人のことを思う、あの人に対してね、何かがぐっとこう迫るものを感じるわけだけど、何をどうしていいか分かんないんですよ、初めね。だからそれを祈り、ね、主に願い求めていくうちに、その人とどう関わるべきかっていうのがこう見えてくる、言語化されてくるんです、内側で。だからその言語化されるのを自分勝手に思い込みでやりますと、むしろかき回してしまう、やらんでもいいことをやってしまうね。だから何かこう内側に気になるものがあったら、それをずっと置いとけばいいんです。御言葉も、わからない御言葉があったらね、置いとけばいいんです。辞書は調べていいですよ、もちろんね、一応神学者の言ってることも調べてください。だからそれは知性です。その御言葉があなたに対して語られる、この時までそれを持ってればいいんです。ペテロは何て言ってます？第2ペテロ、1-19、21を見てください。第2ペテロの 1-19 から21を見てください、ね、こう書いてあります。ペテロ、第2ペテロ 1-19 から21ですね、こう書いてあります。こうして私たちには預言の言葉は一層確かなものとなった。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの預言の言葉に留意していてください。今新共同訳で読んでます。わかります？この夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの予言の言葉に留意していてください。これが御言葉との付き合い方です。無理やりに分からなくていいんですよ。それが私に開かれる時まで持ってればいいんです。留意してればいい。必ずこれがね、開かれる時が来るんです。皆さんのうちに、そうか、私にわかる、わかります？だからこの、ね、言葉の語りかけっていうのは非常にパーソナリー、パーソナル、個人的なんです。その時に光を放つんです。何よりもまず心得てほしいのは、聖書の予言は何一つ自分勝手に解釈すべきではない。でこの予言はね、決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったからだと。ですからペテロ言ってますよね。あのパウロの言葉について、手紙について何て言ってました？パウロの言葉にはようわからんところがあってってこう書いてあるんですよね。ペテロはパウロの言ってることわかんなかったんですよ、うん、だけど他の聖書と同じようにという言い方をしてます。つまりパウロの言ってることを他の聖書と同じように、だから御言葉の権威を認めてるわけだけど、パウロが言ってることはよくわからん、あいつは理屈こねて何言ってるのかよくわからん、これはペテロです。だけどペテロはそれに対してね、この姿勢を持ってたんですよ。これが光を放つまで心の中に置いとけ、留意してる。ある時にそれが開かれるんです。だからそれはもうあなたに対して個別の言葉です。甘い言葉ですね、これが私たち今新約の私たちと御言葉との関わり方なのね。だから立法についても1何々2何々公正合わせっていうのをいわゆる機械的に受け入れていくんではない。その御言葉が私たちのうちにですね、個別に語られるんです。そうするとその語られた時に私たちはその言葉をどうするわけ、受け入れることができる。決して私たちにゴリ押ししてね、無理やりにゴリゴリと押し付けることは神はしない。最も適切な時に最も適切な方法で御言葉を開いてくださるんです。非常にパーソナルです。一番いいタイミングでそれをくださるわけね。だから焦って分かろうとしなくていいんです。いいですかね。で私のとこ来ても私は不親切ですからね、愛がないんですから、もう教えないんですよ、ね、自分でってやって、自己責任今ね、ちょっとそれ第2コリントの3章に戻りますが、私たちが預かっている、契約、これはね、新しい契約ですね。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださった。 文字は殺すが霊は生かす。皆さんはいいですか、このね、日本キリスト教の考え方から解放されてください。いい教団付属の神学校へ行って、ね、そこを卒業して牧師任命案主を受けてようやく御言葉を語る何かを持つんじゃないですよ。皆さんはもうすでに書いてあるでしょ、新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を、なんて書いてあります、与えてくださった。別のところではね、資格は誰から来るって書いてあります、教団の理事会、神から来る。ですから皆さんはもうその奉仕者としての資格を持っているんですね。私なんかね、いわゆる牧師じゃない、いつも言ってるから、いいですね、私先生じゃないんですからね、教団の教職でも何でもないですよ、関係ない、私は真っ赤な偽牧師です。日本キリスト教のいわゆるその人間の作ったシステムから言ったら私は全然関係ありません。私は真っ赤な偽牧師です。牧師なんて聖書にないの。牧者、牧する者、わかります、その四役、あれ五役って言ってますけど違う、四役、使徒、預言者、伝道者、教える者で、いわゆるあの教会、日本キリスト教でさ、牧師がいてその下に伝道師がいるでしょ、順番違うじゃない、使徒、預言者、預言師って言わないでしょ、預言者、伝道者、牧者はビリです。でしょ、聖書って順番がちゃんとあるんですから、伝道者の方が牧者より上に置かれてるんですよ。でしょ、おかしいんですよ、今の。伝道師をやってね、でっち奉公をやって、しばらくしてからようやっと聖牧師に、聖教師になれるなんて、日本キリスト教のしきたりに過ぎないんです。霊的な真理は何？資格は誰から来るの？神です。使徒預言者、伝道者、牧者、教える者を立てるのはどなた？イエスです。そして皆さんはこの新しい契約に使える資格を皆さんはもう持っている。やめ？今ね、日本の中で5、60万のね、人口の中でね、先生が何人います？みんなが献金で食ってんの。養えるわけないですよ。自ら働けって、パウロのように天幕作りするんですよ。そして普通のおじさん、おばさんとして、いいですか？普通の生活の中で皆さんはこの奉仕に預かれるんです。書いてあるでしょ？新しい契約に使える資格をもう与えてくださっている。だからいちいち先生とかに相談しなくていいの。皆さんが御言葉を語ればいいんです。えめ、私たちは何でしたっけ？祭司です。祭司は私たち新しい契約に使える、これは文字に使えるんではなくて何？霊に使えるんです。霊に使えるということは何を分かち合うわけ？命です。もともとエデンの園でアダムとエバは何を失ったわけ？命です。あの木から切り離されたんでしょ、そこに戻してくださったんでしょ。イエスは命の実体として来て我々に命をくださったんです。ですから私たちがこの霊に使えるっていうのは命を育て、命を内側にね、宿してあげる、そして命を増殖してあげる、この命のパワーが外、内側から育ってくる、これが神の国の成長でしょ。組織でかくすることってもう何でもないんですよ。なんとか同盟、なんとか連盟、ややこしのいっぱいあるわな。で、新しいのが次から次へと出てくるわけよ。わけがわかんない。なもの関係ないって。私たち一切そういうものと関係ないでしょ。だから私ははぐれ牧師なの。牧師じゃないっての私は。真っ赤な偽牧師ですわね。なものはどうだっていいんだよ。いいですか？皆さんが生きるところは日本キリスト教。この日本キリスト教の中で偉くなるの？どっかの団体の理事長になるの？どっかの団体のね、世話役になって、ね、偉いせ、あの、こういうポジションにつきたい？我々は世に生きてるんです。 世のものではないけど世に生きてるんです。仕事するんですよ。家庭持つんです。いいですね。そしてごく普通のおじさんおばさんとして生きる。そこで皆さんはこの奉仕者として命の務めに預かる。ね、こういうふうにしない限りね、絶対ねクリスチャンの数なんて増えるわけがない。だって教会にさ属したらもう早速問一献金来るのよ。11献金ね、あれ請求で来るそうですよ。あの封筒がほら名前書いてあってさ、ほんで月謝袋みたいになの。誰がやります？牧師のバカ息子をさ大学に送るために献金なんてやるの？誰がやります？献金は誰のために捧げるの？神です。えめ、大いに捧げてください。大いなる祝福があるんです。ところがなんで捧げても来ないか。牧師にやってるからですよ。教団にやってるからですよ。神に捧げてないからです。私は神に捧げた時、簡単に300万400万の金与えられるんですよ。えめ、本当嘘じゃない。これはそしてお金だってあの裁判でやったでしょ。何億っていう金を動かせるんです。我々はそういう権威を持っている。誰との関係なの？神です。ですから牧師が生活費を献金で食うとか子供の学習をね献金からまかん、そんなことやめ、もっとすごいのになると退職金まで用意しなきゃいけない。おかしいって。そんなのは自己責任でやれってね。私たちはいいですか、そういう組織から一切関係ありません。私たちは全員が神の前に一対一で立っているわけ。そしてこの新約の奉仕者として命の務めに預かってるんですよ。えめ。そして我々ね、いいですか、この次行きます。119編の次行きたいと思いますが、御言葉が開かれることをですから霊において待ち望む。そのために私はね、口を大きく開き渇望している。これ新教導訳、渇望していると書いてある。新改訳は何てなってます？え、喘いでいるか、喘いでいるね。これすごい言葉ですよね。渇望するとか喘ぐっていう言葉が使われている。これほどにダビデはですね、御言葉をしたい求めた。あなたの戒めをしたい求める、こういう上書きをダビデは持っていたんです。だけど今クリスチャン、こういう上書きがないでしょ。だって分かってんだもんね。あの御言葉、あ、知ってる、何々ね、仲介書の何ページに書いてあった。これだもんね。御言葉は毎回毎回私たちに対して新鮮です。何度同じところを読んでもその度ごとに新鮮です。ですから御言葉を開く、パッと開く、暇な時にパッと開く、そこからすぐ神の語りかけを受けるんですよ。えめ、御言葉ね、聖書開くの苦痛な人、苦痛な人はね、やっぱ霊的にやや病んでます。聖書を開いたらそこからすぐ神の語りかけを受けることができる。怒られてもね、なんと信仰の薄いものよ、言われてもそれは神の愛です。ですから御言葉見た時にいつも神の語りかけを受けるんです。ね、新鮮なんです。それのようにダビデも飢え渇いて渇望していた。私たちはこの渇望を求めないといけない。で、御言葉っていうのはこれ白黒の文字ですが、第二手もて3の16見ると何て書いてありましたっけ。第二手もて3の16見てください。第二手もて3の16、神の御言葉っていうのは何て書いてあります。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え戒め誤りを正し義に導く訓練もする上に有益である。これ今新共同訳で読んだんですが、新改訳ですと神がいぶかれたものってなってます。霊感によるね、言語はですね、息を吹きかけるということなんです。ですからこれ白黒の文字として、さっきも言った我々は文字に使えるんではなく霊に使える。これを白黒の文字としてですね扱うんではなくて、そこに吹き込まれた命に霊にね触れる必要があるわけ。 だからダビデはいつも言いますが、詩編では嘆き悲しみ神に訴え、そこに彼の叫びがある、そこに彼を通して現れる息吹を感じることができるわけ。だからダビデの祈りと一緒に祈ると、私が落ち込んでいる時も最もそのダビデと同じ状態、霊の状態と同じ御言葉を祈っていれば、その御言葉が今度私たちに息吹を吹き込み、ダビデが主を褒め称えるって言ったように内側が立て上げられていくんですよ。えめ、こういう付き合い方をする必要があります。ですから外側に与えられたこの神の息吹、吹き込まれた御言葉がある。そして内側には霊がある。だから霊と外側の御言葉が相互作用するときに、それが私にとっての個人的な言葉になるんです。パーソナルな、非常に親しいパーソナルな言葉として神の言葉を聞くことができるんですよ。それは一度聞いたものは消すことできません。人が何と言おうと、何言ってんの、あなたは普通のおばさんでしょ、進学校行って勉強した、ギリシャ語ヘブル語知ってる、ヤングのコンコーダンス持ってる、聖夜の歴史信仰持ってる、言われてね、あ、そうだ、私は何にも知らない無学なものです。ダメよ、騙されちゃう。神があなたに語ったことなの。ならばそれに対して誰が何を言おうと、それは私に語られた言葉であると。えめ、こういうふうに神から直接受ければ、それは決して否定することができない、消し去ることができない、明らかに印象が残るんです。わかります。こういうふうにして内側に御言葉が開かれ、確立していく、命が確立していく、そういう経験を持ったら我々は揺るぎません。右左もね、どうでもいい、まあ、勝手に何か言う人たちも言わせときゃいいんだよ。氷の上を歩ってる、はいどうぞいいです。ああ、もう同性愛、はいどうぞどうぞやってください、私は関係ない。気持ち悪いもんね、レズビアンの牧師なんてね。私たちはどういう道を行きます？私と私の家族はあなたに従います。そして詩編119編に戻ってもらいますとね、この上渇きを増していただきましょう。慕い求める。そして御顔を私に向け憐れんでください。皆を愛する者への裁きに従って、仰せの通り私の足取りを確かなものにしてください。どのような悪も私を支配しませんように、虐げる者から私を解き放ってください。私はあなたの命令を守ります。ここでダビデが求めたことは、御顔の光を私に向けてくださいということ。この御顔の光から我々は離れて神の御前に歩まなくなってしまうとき、良心が麻痺します。いい？神が見てるという意識。神が、人がいなくたって神がご覧になってるという意識がもしあれば、私たちの歩みっていうのは変わるでしょ？神の前に歩んでる人が人を中傷し、人にね、ね、足引っ張りやります？彼らは神の前に歩んでないんです。だから逆に言うとね、そういう人たちのことはむしろ憐れむべきですよ。でさっき言ったそのエンロンの創始者、牧師のせがれだよ、御言葉知ってたはずです。御言葉知っていろんな神学してる。で最近あったあのアメリカの福音同盟の理事長テッド・ハガードっていたんです。3000万人会員が、アメリカの福音同盟とか連盟とかってあるんですよ。会員が3000万人います。でブッシュ政権も支えてるわけね。その理事長テッド・ハガード、私と同じ年なの。何やったかね、ゲイですよ、ホモです。その売春婦を買ってた、向こうには男の売春婦って言いますからね。それを3年間、さらにね、覚醒剤買ってた。覚醒剤、アンフェタミンってやつ、あ、メタフェタミンってやつだね。これが福音同盟かなんかの理事長やってた。彼皆さんの前でなんかメッセージしたんでしょ。3000万人の前で理事長としてやったのよ。だけどバレてきちゃった。神は必ずそれは明らかにします。非常に不思議な方法で暴かれてる。神の前に 歩んでないんですよ。人が見てないの。だから、だけど神は見てる。だから私たちね、誰の前に歩むか、御顔を常に私に向けていてください。じゃあ逆に言います。神に見られてると思った時に皆さん堂々と立てる？わお、とてもではないけど、あなたの臨在などを本当に触れたら私は死にますと。イザヤどうでした？イザヤ、私は神を見てしまった、もう死ぬって言ったんですよ。だけどあの時に、いや違う、あなたの汚れた唇を清める、天使が燃え差しを持ってきて清めたわけでしょ。それによって彼は使わされたわけよね。我々神のホーリネスに触れたら、もう自分の身を自分で立てることなどできないです。あのね、天皇、日本のね、あの人の前へ行くとね、やっぱははーってこうなっちゃうって。僕のね、左翼系の友達がね、軽井沢で会ったの。そしたら思わず礼拝したくなった。そういうある種の神々しさがあるんですよ。言わんや神は、イエス・キリストはホーリーです。その人の前に立つときに我々立てます？もう死ななきゃいけないんですよ。だから我々もし御顔の前に歩もうと思ったら、もう憐れみ求めるしかない。憐れんでください。これしかないですよ。自分で堂々と立てます？神の前に立てるわけがないです。我々は燃え差しでもってね、清めてもらうしかないんですよ。憐れみを求める。そして皆を愛する者への裁きに従って。ここにまた神の裁きにですね、服することです。我々をね、罪から救いましたよ。しかし神は私たちをジャッジ、査定してます。それに我々は服するんです。じゃあ神の裁きって我々をどういうふうにするの？私たちの憎たらしいからこの野郎って神は我々を扱います。神の扱いの動機は全て何ですか？愛です。ならばそこに服することです。ですから御顔を私に向け憐れんでください。そして服する、裁きに従って服することです。で、仰せの通り私の足取りを確かなものにしてください。我々の歩み、自分で頑張って確かにできます？皆さん、できるわけがない。私たちそんなに立派な人間じゃないんですよ、ね、私たちはすぐもう怠けたいんです。はっきり言って私も怠けたい。ここに出てくるだけでもうしんどい。肉にとってはうちにいてゴロゴロしていたい。だけども出てくるとなんか内側が回ってくるわけよね。だからこれは回ってくるうちは続けられるんですよ。これがなくなったらもうやめた方がいいわけ。わかります？命が内側で躍動し、ね、内側から流れるものがあるうちはその人のミニストリーは生きてるわけ。これがなくなっちゃって歯食縛るようになったらもうやめた方がいい。もうお互いに歯食縛って、これさ我慢比べやってどうすんの？我慢比べやってどうすんの？楽しくなかったらもうやめた方がいいんです、ね、我々命を楽しみに来ているわけですから。というわけで私たちね、自分で一人で歩めるなんて思ったら大間違い。憐れみを求め、確かな足取りをね、確かにしてください。どのような悪も私を支配しませんようにと祈る必要があります。私たち祈らなかったら容易に欺かれ、ね、で、虐げる者から私を解き放ってください。私はあなたの命令を守る。で、御顔の光をあなたのしもべの上に輝かしてください。あなたの掟を教えてください。私の目は川のように涙を流しています。人々があなたの律法を守らないからです。これ周りの人に対して今度は私に取りなしの、ね、気持ちを持つべきですよ。だから私たちが本当にこの憐れみに預かったらば、逆にまた周りの人たちに対する感受性が変わってくるんです。自分ができてるときはね、俺はできてる、お前はできない、お前が悪い。だから自分ができなくて主がやってくれるとなって、主からこう させてもらってると分かると、今度はその人もその憐れみに預かってほしいというふうに思うようになるわけでしょ。と取りなしの例が変わってくるわけ、ね、初めはお前できないね、俺はできてる、なんだよとこうなるんだけど、自分ができない、神が支えている、じゃああなたも支えてもらったらっていう形でね、あの関わり方が変わってくる。これ取りなしの祈りの霊を持つ必要が あります。で、内側からこの光ね、今主はどこにいるんでしたっけ。第二コリント4の6をご覧ください。第二コリント4の6、こう書いてあります。闇から光が輝き出ようと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。私たちはこのような宝を土の器に収めている。皆さん、神の光に預かりたかったら今どこへ行くわけ。なんか立派なね、あそこにあるんですね、スペインにサクラダ・ファミリアっていうすごいガウディっていう人が作ってるね、100年以上にわたって作られてる教会がある。で、僕サクラダ・ファミリアって初め聞いた、サクラダさんのお家からと思ったんですよ。サクラダってのは聖なるという意味だよね。聖なる家族の教会という意味なんです。ああいう立派なとこ行くの？ No。 私たちはこの中、書いてある、この宝を今内に宿している。で、神は何て書いてあります？私たちの心の内に輝くっている。イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光をくださった。どこから来るわけ、この光は。内側からです。皆さん、内側に光ってません？こうやって外側見ると何の希望もないですよね、何の希望もない、何の希望もない。これから安倍政権だってどうなるかわからんよ。ミサイルだって飛んでくるかもしれない、キム・ジョンイルさん。何の希望もない。だけど内側に戻るときに、そこに主がいる。内側に光っているのはあるわけよ。その光に預かると、今度は我々の顔も光るようになるね。油でテカテカじゃなくて光るんですよ。皆さんの表情から光るの、ほころびた表情から、わかります？内側から今光がね、光出るんです。内側の宝があるからです。このお方とお会いするんですよ。この内なる生活をね、忘れちゃならないということです。で、3の18を見てください、ね、こう書いてある。第2コリント3の18見ますと、その前見るとね、主の霊のおられるところには自由がある。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ形に作り変えられていく。これは主の霊の働きによることである。我々はその内なる主の栄光を反映させてるわけね、だから皆さんを通してこの光がですね、反映されてんの。だからある人はこう、まあ中国語ではね、長い顔っていうのね、こうやってはあ、希望ない、はあ、ってこう長くなるでしょ、顎が、はあ、ロングフェイス。これは輝きはないんです。消えちゃってる。輝きがある顔っていうのは上がってるんです。横に広がるのね、笑顔っていうのは縦に横に広がる。皆さんの顔から栄光が現れるのよ。内側の喜びがこぼれてくるわけね。それいろいろあるかもしれないよ。それはまた自分自身もあるときはこうで、あるときはこうって、いろいろ程度は変わるかもしれない。だけど皆さんのうちにこの宝があるという事実は絶対変えられません。多くの人は感情によって騙されてるんです。感情が落ち込むともうダメ、感情がアップするとね、舞い上がっちゃうね。前回も言ったけど、舞い上がっちゃダメなのね。舞い上がった時は抑えてねーと。ダメ、舞い上がりっぱなしはあとズドンってきますからね。感情がやたらこうなっちゃってる時はやや抑えるんです。そうするとダウンが抑えられます。で、感情はね、だんだん平らになってくるんですよ。だけれども喜びがふつふつふつとこぼれている。だからこの喜びっていうのは感情とは関係ないんです。 だから私はうつ病ですから喜べません。違う。うつ病か躁病か関係ありません。この喜びは霊の喜びですから、わかります？多いんだわこのうつ病は。本当にこの業界多いね。本当に多い。みんなこの感情をやられちゃってるのね。やっぱ人間性をね阻害してるからですよ。あの成果とかなんとか言ってね、人間性を忘れた神学、人間性を忘れたミニストリーなんてのは無意味です。主は何になったの？聖人君主？人です。生身の人になった。だから我々の弱さを全部知っておられるわけ。我々の嘆きを全部知っているんでしょ。その方が今どこにいるわけ？私の中にいる。で、その人とお会いすればそれを輝かすんですよ。内側から何かが皆さんのを通して輝いて出るわけ。内なる生活です、私たちの生活は。ね、コロサイの2の3、コロサイの2の3、こう書いてあります。コロサイ書2の3節ですね、こう書いてあります。知恵と知識の宝はすべて誰のうち？キリストのうちです。皆さん、さっき言ったように御言葉が開かれたいですか？御言葉が開かれたければどこに行くわけ？内なるキリストです。この中に書いてあるでしょ、知恵と知識の宝がすべてある。私がこういうのはあなた方が巧みな議論に騙されないようにするためだ。いいですか？巧みな議論がいっぱいあります。今このね、キリスト教会に吹いている風、まあ、こういうのミームって言うんですが、これが蔓延してるの。いろいろな偽りが蔓延してるんです。そして面白かったのはね、そのエンドンのね、経営者、これがですね、そのミームを書いた人の本で、利己的な遺伝子っていう本があるのね。ドーキンスっていう人が書いた本なんですが、これをね、誤って解釈して、それを会社経営に応用したの。それであのエンロンがぶつぶれたんです。売上12兆円の会社が。偽りっていうのはこういうものです。そのちょっとした見言葉をね、これを勝手に解釈して、あれ、何かアイデアを勝手にそれを用いて適用するんであれば、タイタニックが沈むんです。で、そういう大企業が沈む時っていうのはね、一番初めにまず上の人が逃げ出します。で、そのエンロンもね、いいですか、上の人たちが持ち株全部売ってんの、売り逃げてる。で、社員に対してはね、これから希望があるから自社株買え買えって言って買わしてるんだよ。で、社員が気づいてみたら、もう会社は2ヶ月で潰れちゃった。それは、そのね、勝手な解釈したのよ。それで、あの会社が潰れている。偽りっていうのはこういうものです。フェイク。私たちもですから、何をどう聞くかによくよく注意せよ。主は言われた。ね。私たちがもし偽りを信じ、偽りを行ったらば、私たちはその身を刈り取ります。私たちが真理を信じて真理に従えば、それを刈り取ります。あなた方は自分の口の身によって何て書いてあります？苦しむの。人を呪って人の中傷して人のね、悪口言ってたら、私たちはそれを刈り取ります。人を祝福し人を喜ばせる。ね。そういう命をまいていたら、私たちは何を刈り取ります？喜びを刈り取るんですよ。これが法則です。神の法則を偽ることはできない。神は侮られるお方ではない。あなた方は自分が蒔いたものを刈り取るようになる。私たちは何を蒔きます？人に対して何を蒔きます？祝福です。悪口言われたら祝福すればいいんですよ。え、ね、私たちはね、大いに人を祝福し、大いに人を喜ばせる、大いに人に何か与えるんですよ。それですが、どんどんそれを刈り取る、押し入れ、ゆすり入れして私たちを満たしてくれるんでしょ。これが神の法則です。信じます？信じたら行います？これが私たちの生活ですよね。これによって皆さんは新約の奉仕者としてね、神の御国の拡大に預かれるわけ。 で時間がなくなりましたので、ちょっとあと次回に回したいと思います。祈りましょう。Lord, oh yes, yeah.Lord Jesus, oh yes, Lord Jesus, oh Rahoya Namasandova. Yes, yo. 感謝します。あなたは神のロゴスでありました。神の懐におられ、神ご自身であられました。しかしその方が時いたり、人として地上に幕屋を張られたことを感謝いたします。あなたは人になられた神であります。肉において現れた神であります。そして私たちと同じ人間生活を忠実に歩まれたことを感謝いたします。罪こそ犯されなかったが、私たちと全く同じように試みに遭われ、人間生活のすべてを経験されたお方であることを感謝します。このお方は兄弟と同じように血肉を備えているので、私たちの弱さを憐れむことができないような方ではなく、私たちを憐れみ、私たちを立て上げてくださる主であると知るように、このお方があなたの今の嘆き、悲しみ、痛み、これを共有してくださる主であることを知るように、私たちと人間生活を共有し、人間性を知り尽くし、私たちが知りに過ぎないことを知っておられる主であることを知るように、私たちの成り立ちを知り、私たちのすべてを定めてくださった方であることを知るように、この方に委ねるように、主よ、私たちはあなたの定めを知りたいと願います。物理的な領域において、また心理的な領域において、霊的な領域において、あなたの定めがあることを感謝します。神は無秩序の神ではありません。法則を定めてくださる主であります。どうぞその法則にのっとる生き方をすることができますように、今私たちに命の御霊の法則が働いていることを感謝します。この法則に委ねることができますように、この法則に乗ることができますように、その時に御言葉が開けると、光を放って無学なものに知恵を与えます。私たちは無学であります。一切自分の知恵知識に誇ることがありませんように、私たちはあなたの前にあって無学であります。むしろ無学なものは幸いであると、いろいろなガラクタをうちに詰め込めば詰め込むほど、主よ、あなたの働く余地が狭まることでありましょう。私たちは何かを知っていると思うなあれば、知るべきほどのことも知らないと聖書に書いてあります。私たちは何も知りません。また知っていたものもすべてそれを下ろします。今この時新たに語りかけてください。あなたの語りかけは日々新たであります。御言葉はいつも新鮮であります。そして内なる霊によってこの霊の言葉を知ることができるように、今私たちはこの内なる真理の御霊に頼ります。 私たちの知性に頼るのではなく、むしろ夜が明け、明けの明星が照る時まで、その予言の言葉にじっと目を留め続けることができますように。私たちはいかにインスタントな歩みをすることでありましょう。すぐに分かりたい、すぐに知りたい、すぐに解決してもらいたい、すぐに苦しみから解放されたい、すぐに癒されたい。主よ、いかに我々は自分勝手な歩みをしていることでありましょうか。時を定めるのはあなたです。どうぞ御言葉に対して人間的な焦りを持って接近することがありませんように、この御言葉に目を留めることができますように。そしてあなたがパーソナルに、個人的に親しく語りかけてくださることを感謝いたします。そのような語りかけを受けるとき、それは私にとって光、命、おお、なんという素晴らしい瞬間でありましょう。私に語られる主であることを感謝します。そして常にどうぞあなたの御顔の光を求めることができますように、あなたの御顔の光の中に歩むことができますように、主を絶えずあなたを意識することができますように、その時にあなたの前に自分が裸であることを知りうるのであります。恥ずかしい、みっともない、汚れており、そういう自分を見るのであります。憐れんでください。あなたの血が流れていることを感謝します。私たちはその血を仰ぎます。そしてあなたが動物をほふり、その川によって、キリストによって私たちを包んでくださることを感謝します。あなたはアダムとエバを楽園から追い出すときに、その葉っぱではなく動物の顔を彼らに着せられた、そういう憐れみに富んだ主であることを感謝いたします。すでに子羊が裂かれていることを感謝します。私たちが裸でないことを感謝いたします。私たちは裸の恥を知られないことを感謝いたします。キリストが私たちの衣であり、ロイヤルローブであることを感謝いたします。これを私たちは今着せられております。ですからあなたの臨在を恐れることがないことを感謝いたします。あなたのホーリネスは恐るべきものではなく、むしろ親しくなるでありましょう。自分を見て自分で立とうとするのではなく、キリストの血、またキリストご自身に頼るのであれば、あなた方は私のホーリネス、性を恐れる必要はないと、むしろ時期を得た助けを受けるためにはばかることなく大胆に恵みの御座に近づこうではないか。主はそのように励ましてくださることを感謝します。どうぞ主よ、私の歩みを確かにしてください。また汚れた者から我々が守られますように。今日キリスト教会の中に満ちている霊は何と汚れていることでありましょう。嫉妬、妬み、不満足、欲求不満、これらのものがいかに満ちていることでありましょう。そして多くのクリスチャンが傷ついているのであります。主よ、私たちもそれに対して取りなしの霊を持つことができますように。主よ、私たちがあなたの霊に触れるのであれば、その霊をどうぞ私たちを通してあなたが拡大してくださるように、私たちはあなたの御国を拡大したいことを願います。あなたの御言葉に対して渇望を起こしてください。植え替きを起こしてください。そしてあなたの光の中にとどまることができますように、内側からあなたが輝き出てくださいますように、主をうちに宝を持っていることを感謝いたします。主に開いてください。手を挙げてください。
Bye-bye.
出しをあなたの聖なる霊を注ぎあなたに触れさせてください。主よ、私たちはあなたのもの、あなたは私のもの。主よ、私たちはあなたの御手に自分を委ねます。主よ、内側からあなたが働いてくださるにお任せいたします。主よ、あなたの御言葉が私たちに開かれるように、主よ、私たちが一切の先入観、一切の自分にある自信、確信、それらのものから自由でありますように、絶えずあなたに対して明け渡すことができますように。親しい語りかけを聞くことができるように、主よ、私たちはあなたに開きます。主よ、どうぞ真理の御霊により私たちに光を放ち、真理、霊的な知識をくださいますように。
私たちは主の溝の前に大勢の群衆と共に出ている光景を見るように、この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった、誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身にまとい、手に夏目足の枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って
大声でこう叫んだ。救いは玉座におられる私たちの神と子羊のものである。また天使たちは皆玉座、長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前に伏し神を礼拝してこう言った。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力がいよいよ限りなく私たちの神にあるように。ハレルヤ。ハレルヤ。